おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
養老孟司先生の本でありますが、希望とは自分が変わること、少しレポートに用紙にまとめてるんですが、
はい、
ちょっと少しそのレポート用紙読んでみましょうね。これは震災前に書かれた一文ではあるが、教授は同一性法則の支配する世界と自然が支配する世界が同居する国として日本を挙げている。
哲也さんのレポートですよね。
そう、あ、これは私のレポートです、はい、これはあの先生の本読みながら、はい、自分であこういうこと言いたいんだなっていうのを私が、うん、あの先走って書いてるんですけども、
はい、
なんで先走ったのかよくわからないんですな。以降は養老先生の文章ですな。日本という国の国土の森林率、すごいですね、 60% 以上、うん、かなさん、イギリスどのくらいだと思う？
イギリスはもっとじゃないですか。70% ぐらいあるのか。
70%。フランスは？
フランスも 70% ぐらいあるのか。
残念でした。英国わずか 10%。
え、そうなんですか。
フランスも相当やばいでしょ。
そんなイメージ全然ないですけど。
ものすごく日本は豊かなんですよ、自然は。中国は？もう中国はもしかすると 5% 以内まで落ち込んでるかもしれません。
あんな広いのに。
砂漠だらけですな。だって5月のあの黄砂見てくださいよ、ね、日本であれだけ飛行機が止まるのに何十するくらいの黄砂が飛ぶということは、北京はすごいですよ、
はい、
はい、それくらいの素晴らしい森林率に日本は恵まれているんですが、しかしかなさん、世界の大地震の2割、世界の活火山の 7% が日本にあります。これね、何が言いたいのかよくわかりませんが、おそらくね、あのね、日本という国はね、自然が支配する世界が被ってるっていうわけ。いい？ちょっと思い出してきた。この先生、教授が言いたいのは、同一性法則が支配する世界というのは原発なんだよ。ここにあるのは科学の法則が支配してるわけでしょ、うん、セシウムとかなんとかいうわけのわからない、聞いたこともないような科学の法則が支配する世界が原発なんだ、うん、で、その世界と自然が支配する世界、地震の2割、世界の核火山の 7% を引き受けなきゃいけない。これ法則がないじゃない、科学で予知できなかったわけでしょ、うん、つまり科学で支配できるものと、もう全く科学が支配できない自然、野生の王国みたいなのが日本はダブルでという。
はい。
それが想定内と想定外という科学用語で今表現されてるんですな。自然が支配する世界のことを政治家の人、為政者の人とか原発関係者、原子力法案委員の人たちは想定外と呼んでるわけな、うん。あ、アメリカの自然と日本の自然って違うもん。ね、中国の自然と日本の自然は違うもの。
はい。
うん。やっぱり、時々呪いたくなるくらい、大地、あるいは海がひどい目に合わせますよ、日本人を。うん、またね、別個に触れるチャンスもあろうかと思いますけども、宮古の漁師さんのつぶやきですね。海で暮らしててよ、今度のことで海から何もかんも奪われてよ、それでも、おら、やっぱり、海がよっていうさ、もう、鼻の奥が涙臭くなっちゃうけど、
はい、
恨まないんだ。恨んでる人がいないんだから、呪わしき海って。でも、西洋文化の中には海を呪うっていうのはずーっとあるからね。白芸なんてのは、魔の世界として海を描いてる。日本にはあれないもの。海を暗黒の世界。悪魔のシンボルとして描くという。人間はシンボルを多用する。そういう生き物である。行為自体には目的がない。にもかかわらず、その行為にさも目的があるように振る舞ってしまうこと。それがシンボル行為である。という。これ何の意味で書いたんでございましょうかね。私もよくわかりません。合目的の行為、生存や利他の活動をするとき、本物のシンボル行為が必要となる。なんでしょうね、これね。
それは、養老さんの。
養老先生がおっしゃってるんですね。
難しいな、やっぱり。
ああ、難しいんですね。合目的の行為、生存や利他の活動をするとき、本物のシンボル行為が必要である。俺も何喋ってるのよくわかんなくなりましたけど、なかなかね、皆さん、養老先生手強い。この続きまた明日の笑い方の上で。